絶対レール特殊犯罪潜入捜査。今ね、地球上には68億人以上の人がいるの。その人と全員出会おうと思ったら一人1秒しか会わないでも200年以上かかんの。それが何？俺たちもう出会って5分以上経ってる。奇跡に乾杯。さすがスピードワゴンの小沢和弘、あの甘い言葉ね。まあネタとしても有名なんですが、もともとあんな風にプライベートで使ってたらしいんですよね。
ちょっと引きますけどね。
でもね、いきなりね、ああいう形でのゲスト出演とは思いませんでしたが ね。しかしちょっとした息抜きを一番最初にしか持ってこれないほど、潜入捜査に関しては本当に息をつく暇がなくなってきた感じで、
もうドキドキしますもんね。
まあそれにしても、ミスリードと見えながらも、最初に容疑者と目された深星明信役が鈴木一馬だけに、ライアーゲームの横谷のごとくとにかく怪しく感じずにはいられずね。まさかアルバイトとはまんまと騙されてしまいましたよね。で、逆に真犯人だった妻役の野波真帆は、ブルドクターの第1話では夫殺しの嫌疑をかけられるも無実
でしたよね。
でも今回は本星でした。一方、ついにソフトバンク白戸家の父と娘が捜査の上で親子を演じてました。元気だったか陽子。あ、お父さん。まあとりあえず北王子金也さんと上戸彩ちゃんの会話シーン、うん、目をつぶって聞いてると白戸家そのものですからね。
ねそれにしても長島出張、うん、お茶目ですよね。
ちなみに北王子金也さん自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
こうして続編ができること、同じキャストやスタッフの皆さんとまた会えることはなかなかないことだし、素直に嬉しく思います。前作から1年、再び同じ人物を演じることに関しては、劇中でも同じくらいの月日が流れているし、世の中は常に動いていて、人は置かれている状況によってもいろいろ変わるもの。そういう意味で、前と同じように演じるとは考えていないので、特に大変と感じることはありませんね。ただ、この1年は世の中的にもいろいろ変化がありましたよね。特に大震災以降は、新しい時代が始まったかのような変化を感じています。あらゆる意味で誰もが緊迫感を持って生きているし、それはおのずとテレビドラマの世界にも反映されていて、今までと全く同じというわけにはいかないと思うんです。被災地の方や被災地で誰かのために何かのためにと必死で生きている方たちがいる。それを完全に重ね合わせることはできないけれど、亀や滝川たち捜査班はニュースにもならない犯罪を拡大させないように、さらにはそれが事件にならないようにと必死に動いている。今回未解決事件から進行形の事件に変わったのは、そういう影響も多少はあるのかなと感じています。それから長島のことで言えば、前回までは部屋が2階にあって、何をしているかわからないところもあったり、皆さんと少し距離を感じていましたが、今回は会議にも参加するし、基本的には捜査員の皆さんと同じレベルで動くことが多くなっている。僕もできることはやるから、みんなも頼むね、という姿勢になっています。前回より皆さんと仲間になれている気はしますね。ところで、長島が潜入捜査班に桜木泉を呼んだのはどうしてなのか。厳しいことを承知で滝川につけたということは、とにかく経験を積むこと、そして辛いかもしれないけど現状を知っておくべきという気持ちがあるのかもしれません。それと同時に、捜査にも桜木の絶対諦めない思いが適していると判断したからでもあると思います。確かに滝川のように優秀ではないし、二人には捜査に立ち向かうスピードの差はあるけど、事件に対する思いは同じものがあると思います。それと、僕は長島の目は観客、視聴者の目の代表だと思っているんです。亀は見ている人が自然に応援したくなったり、思わず感情移入したくなるような、そんな魅力がある子ですから。ちなみに演じている上戸彩ちゃんとは1年ぶりの再会。電話では時々話すことはありましたが、実際に会ったのは前作以来で、とても綺麗になられて女性らしくなっていて驚きました。実は先日、翌日に前作の出演者みんなで食事に行くという連絡をあやちゃんからもらって、僕はその日は仕事だったので、終わったら連絡すると告げてノートにメモをしておいたんですが、そのメモを見たのが3日後で、慌てて電話して、忘れてたよ、ごめんって。一気に劇中とは立場が逆転しちゃいましたね。
そして、桐谷健太扮する滝川慎二郎の病気に関しても明らかに。正常眼圧力内障、視野狭窄が今後も進行していくと考えられる。つまり 場合によっては失明の恐れも。そしてそして、なぜかやたらと長い予告では全ての事件の謎がついに、
次が楽しみですよね。
ということで、そんな絶対レイド特殊犯罪潜入捜査のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、絶対レイド上田彩ちゃん扮する桜木泉、
はいはい、
ようやく捜査員らしくなってきたっていう感じはするんですがね。
そうですね。
まあ相変わらず仕事場で寝泊まりしたりっていうこともあるんですが、
はい、
そんな桜木泉にですね、はい、おすすめ物件なんていうのはないでしょうかね。
はい、そうですね、うん、もう捜査で一生懸命でですね、うん、もう疲れてるみたいなんで、
はいはい、
やはり、癒されるところといたしましては、うん、浴室。
なるほど、
はい、うん、こちらがですね、まあ、結構広い間取りの物件とかでもですね、うんうん、浴室開けてみるとそんなに広くなかったり、
はあはあは
あ、もう大きさの相場がなんか決まってるかのようなですね、
ね、
はい、うん、そういった感じだったりするんですけども、
はいはいはい、
ようやくちらほら、
はあ、
浴室がですね、はい、一坪の、
お
ー、はい、3.3 平米とかなり広いんですよ。はい、そういったのが、まあ、見かけるようになりました。
ということは浴槽も広いっていうことですよね。
そういうことになります。
十分足も伸ばせる。
そうです、そうです。
あ、はい、なるほどね、
はい、
それから、まあ、何かにつけ半身浴という言葉も、はい、よく出てくる具合ですから。
そうですね、
まあ、それにうってつけの設備なんていうのも、
はい、浴室テレビがついている物件なんかはですね、
はいはい
はいはい、ぬるめのですね、へそぐらいの位置でですね、長時間浸かりながら、まあ、テレビを見ながらですね、健康を維持していただく、
はいはい、
あとミストサウナのある物件、
あ、
はい、そこでもちょっとサウナ感覚でですね、
はは、
まあ、楽しんでいただくと、はい、これも癒しの一つですね。
なるほどね、
はい、
まあ、いわゆる高温乾燥っていうわけじゃなく、
はい、
ちょっと高めの霧状態ということですよね、はい、
そうですね、
はい、疲労回復とかにかなりの効果あるんですよね。
そうですね、あ、まあ、やっぱりその私なんかもそうなんですけども、
はいはい、
まあ、湯船に浸かるとすぐのぼせる人とかいたりとかするんですけども、
はいはい、
そこをまんべんなくですね、まあ、ミストサウナで温めていただいてですね、血行を良くしていただくと。
なるほどね、
はい、
分かりました。それではこれからも絶対レイドの上戸彩ちゃん扮する桜木泉が事件を解決して癒しのひとときを持てるようにですね、
はい、
しっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、はい。